日本語多読ブックスレベル4、広島、宮島、中崎敦子作、NPO 多言語多読監修。
広島。広島という都市の名前を聞いたことがあると思います。広島市は第二次世界大戦の時、世界で初めて原子爆弾、原爆が落とされた都市です。広島として世界中の人々に知られています。原爆によってたくさんの人が死んで、ほとんどの建物が壊れました。しかし、原爆ドームと呼ばれる建物が今も残されています。原爆ドームを残すことで、私たちは原爆の恐ろしさをいつまでも忘れないでいることができるのです。原爆ドームは世界の人々に平和の大切さを伝え続けています。日本に来たらぜひ広島へ行ってみてください。また広島市の南西に宮島という小さな島があります。そこは古くから神様が住む島と言われてきました。その宮島に厳島神社があります。海に浮かぶ赤い鳥居を写真で見た人もいるでしょう。厳島神社と原爆ドームは1996年に未来に伝えるべき大切な文化として世界遺産に選ばれました。まず広島を歩き、その後で美しい宮島へも足を伸ばしてみましょう。
1. 広島の歴史。1. 江戸時代、1603年から1867年まで。
大昔からこの辺りには人が住んでいました。平安時代、794から1192年には、今の広島の中心を流れる太田川の周辺は貴族のものでした。室町時代、1336から1573年になると、毛利という武士の家が大きな力を持ってきました。そして1589年、毛利輝元がここに城を建て、この辺りに広島という名前を付けたと言われています。広島城を中心に武士や商人などが集まって、だんだん大きな町になっていきました。江戸時代には、江戸、大阪、京、名古屋、金沢に続く、6番目に大きい都市になりました。2. 明治時代、1868から1912年から1945年まで。武士の時代が終わり、明治時代になりました。日本は西洋の文化も受け入れ、新しい時代を迎えました。広島では、たくさんの橋や道路が作られました。また、東京から広島まで、汽車が走るようになりました。1894年8月に、日清戦争、日本と中国の戦争が起きたとき、朝鮮や中国に近い広島市は、戦争の間の7ヶ月だけ首都となり、明治天皇が広島城に入って軍に命令をしました。また1904年から1905年の日露戦争、日本とロシアの戦争の時、広島に軍事施設が次々に作られました。第二次世界大戦が終わる1945年まで、広島は日本の大きな軍事都市だったのです。3. 1945年8月6日。1. アメリカは原子爆弾をなぜ広島に落としたか。第二次世界大戦中、1939から1945年、アメリカは原爆の研究を始めました。1945年7月に世界で初めての原爆の爆発実験に成功しました。そして二つの原爆を戦争相手国の日本に落とすことにしました。落とす場所には広島、小倉、長崎が選ばれました。この三つの都市を選んだ理由は軍事施設があって、その近くに家がたくさん集まっていること、それまでに大きな爆撃を受けていないことでした。アメリカは原爆を落としたとき、その効果がよくわかるように、それからはこの三都市を爆撃することをやめました。そして最初に広島に落とすことを決めました。理由は広島には日本軍に捕まえられたアメリカの捕虜がいないと思われていたからです。1945年8月6日午前8時15分、広島に世界で初めて原爆が落とされました。2、原子爆弾の恐ろしさ。アメリカが広島に落とした原爆は、長さ約3メートル、重さ約4トン。はじめに考えたよりも短くしたので、アメリカ人はリトルボーイと呼びました。8月6日、リトルボーイは落とされたところから2キロメートル以内の建物をほとんど壊し、焼きました。このただ1個の原爆で約14万の人が死にました。その時の広島市の人口は約35万人でしたから、半分近くの人が死んだことになります。そのほとんどが老人や女性や子供でした。怪我や原爆から出た放射能で、その後死んでいく人もたくさんいました。3日後の8月9日に、アメリカは長崎市にも原爆を落としました。約9万人が死にました。広島と長崎で、これまで2006年までに39万人の命が消えたと言われています。原爆の恐ろしさはこれだけではありません。放射能による病気で長い間苦しんでいる人もたくさんいるのです。21世紀になった今も、このような人々は広島と長崎で25万人以上います。日本の人々は広島、長崎を二度と繰り返してはいけないと強く願っています。4、平和記念都市としての戦後。原爆によって死の都市となった広島市ですが、路面電車が最初に人々に元気を与えてくれました。広島市の路面電車は1912年にできて、多くの市民が利用していましたが、原爆が落とされてほとんど壊れてしまいました。しかし、3日後の8月9日には、もう運転を始めたのです。4つの駅の間だけの運転でしたが、原爆で苦しんでいた人々は、焼けた街を一生懸命走る路面電車を見て感動しました。ですから、今でも広島の人々は、路面電車に特別の思いを持っているそうです。1949年には、新しい法律、広島平和記念都市建設法が作られて、広島は驚くほど早く元の賑やかな都市に戻りました。広島空港が作られ、新幹線が通り、40年後の 1985年には人口100万人の大都市になりました。原爆ドームの周りも水と緑がいっぱいの明るくきれいな街に変わりました。原爆ドームは原爆の凄さや恐ろしさを伝えていますが、少し遠くから眺めると原爆ドームの周りの静かな景色に平和を感じることができます。2. 広島を歩く。 1. 原爆ドーム。原爆ドームは原爆が落とされたところから150メートルぐらいのところにあります。
この建物は広島県産業奨励館でした。
1915年にチェコ人によって建てられました。緑色の屋根と丸いドームを持つおしゃれな3階建てでした。しかし原爆が落ちて外側の一部分を残して壊れて、中にいた人々はみんな死んでしまいました。戦争が終わった後、原爆ドームを壊すか残すかについて2つの意見がありました。原爆を伝えるために残すべきだという意見と、戦争の悲しさを思い出すから壊してしまおうという意見です。確かに原爆で家族や友人を亡くした人々はドームを見るといつも悲しい気持ちになるでしょう。しかし残してほしいという声の方がだんだん大きくなり、
また残すことに反対だった原爆症の人たちも
残そうと考えるようになりました。そこでこれ以上壊れないように直して残すことに決まりました。2. 広島平和記念公園。原爆ドームの南に行きましょう。三角形の広島平和記念公園があります。平和記念公園の中には原爆記念碑がいくつかと広島平和記念資料館があります。ゆっくり歩いて見て回りましょう。1. 原爆の碑。公園の中央に原爆死没者慰霊碑があります。碑はアーチのトンネルの形をしていて、その下に石の箱があります。その中には原爆で死んだ人たちの名前を書いたものが入れてあります。その石の箱には次のような言葉が書かれています。安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから。戦争を二度と繰り返しませんから静かに眠ってくださいという意味です。そしてここには平和の火が燃え続けています。原爆死没者慰霊碑の他にも、原爆で死んだ子供たちのために建てられた原爆のこの像や、詩人峠三吉の詩碑があります。峠三吉は原爆を受けてから8年後に36歳で死んでしまいましたが、死ぬまで平和を願って、詩を書き続けました。この詩碑には峠三吉の有名な詩が書いてあります。父を返せ、母を返せ、年寄りを返せ、子供を返せ、私を返せ、私につながる人間を返せ、人間の世のある限り、崩れぬ平和を返せ。2. 広島平和記念資料館。
1955年にできました。1年に130万人ぐらい見学に来ます。
中学校や高校の旅行でも40万人ぐらい来ます。東館と西館、本館があって、東館から見学するようになっています。 東館。東館1階にはアメリカが原爆を作ってから落とすまでが写真や映画や模型などで紹介されています。原爆を体験した人の話を聞いたり、原爆が落ちた時のことをビデオで見たりもできます。また本を買ったり資料を借りたり、平和をテーマとするアニメを見ることができます。西館、本館。西館には原爆で死んだ人々が持っていたものや原爆の写真などがあります。1945年8月6日に何が起こったかを見ることができます。溶けた瓶、焼けて黒くなった弁当箱、学生服などがあります。黒い雨の跡が残った白い壁もあります。これは原爆が落とされて 2,30 分後に降った黒い雨がついたものです。原爆のすぐ後の広島市の模型や市民が描いた絵などもあります。アメリカが原爆を落とした都市、広島。広島で見た原爆の恐ろしさは平和の大切さを教えてくれるでしょう。では次に広島を出て美しい宮島に行ってみましょう。
宮島。広島駅から宮島口まで JR 山陽本線で約25分で行けます。路面電車を楽しみたい人は、路面電車で約1時間。広電宮島口で降りてください。そこから観光船やフェリーが出ています。宮島まで約10分です。フェリーを降りると、たくさんの鹿がいます。宮島では昔から神の使いとして、鹿が大切にされているのです。1. 厳島神社。厳島神社は日本で最も美しい景色の一つと言われています。歴史と伝統のある神社です。神社と海、後ろの御泉の森が世界文化遺産となりました。青い海に浮かぶ赤い鳥居と、御泉の緑は美しく、人々に感動を与えます。厳島神社の歴史。宮島は大昔から神様が住む島と言われ、人々は長い間そこに足を踏み入れることができませんでした。厳島神社の最初の社殿が建てられたのは593年だと言われています。平安時代の終わり頃の1168年、武士の平清盛が現在と同じ大きさの神社にしました。その頃、平清盛は中国と貿易をしてたくさんのお金と力を手に入れていました。日本の政治の中心、京都以外の場所に豪華な社殿を作ることで、さらに人々に自分の力を見せました。平清盛が死んで、平家の時代が終わってからも、力のある武士、毛利元就や豊臣秀吉などが大切に守ったので、美しい厳島神社は昔から人々の信仰を集めて800年以上も続いてきました。大鳥居。厳島神社で一番有名なのは海に立っている大きな赤い鳥居です。高さ16メートルぐらい。柱の周りは10メートル。海に浮かんでいるように見えます。 海の水が引いたとき、鳥居まで歩いていくことができます。現在の鳥居は8本目で、明治時代のものです。ところで、あのような大鳥居が海の中にどうやって立っているのでしょうか。それにはいくつかの理由がありますが、大きな理由は2つです。1つは柱が6本もあるので安定するから。もう1つは鳥居の上の方の木の中に小さい石がたくさん入っていて重くなっているからだそうです。本社、厳島神社の中心、麻呂戸神社、平舞台、高舞台、回廊は日本文化の大切なものとして国宝になっています。平安時代の建築様式、神殿造りです。本社から麻呂戸神社や能舞台などへ回廊を通って行くことができます。海の水が多いときは、まるで海に浮かんでいるように見えます。全体の形も美しく、建物の赤い色と後ろの御船の緑色がとてもきれいです。能舞台。能舞台は室町時代に作られました。能は日本の古い伝統芸能です。厳島神社の周辺には五重の塔、千畳閣などがあります。五重の塔、1407年に建てられた塔で、屋根は中国風、入り口の塔は日本風です。高さは27メートル、中は中国風で明るい色で塗ってあります。千畳閣。1587年にその頃武士で一番強かった豊臣秀吉が共同として建てました。しかし完成しないうちに秀吉が死んでしまい、現在まで広い建物は完成しないままになっています。明治時代、報国神社という名前が付けられました。厳島神社ではたくさんの珍しいお祭りがあります。例えば、神様が一年に一度出かけて戻ってくるという還元祭は、毎年夏の初めに会場で盛大に行われます。二、御船。厳島神社からもみじ谷公園を通って御船へ向かいましょう。もみじ谷公園は春の桜や夏の初めの葉の緑もきれいですが、名前の通り、秋の紅葉、もみじが大変有名です。御船は高さ535メートル。山の上から瀬戸内海がきれいに見えます。ロープウェイで途中まで登ることができます。そこからは歩いて山の上まで行きます。神の山として木を切ることが禁止されていたため、自然がそのまま残っています。山道を登っていくと、珍しい植物や変わった形の岩がたくさんあります。山道で猿に出会うことがあるかもしれません。山の上に平安時代の有名な僧、空海が作った御船本堂という寺があります。ここで空海が祈った時の火が消えずに近くの霊華堂に燃え続けています。消えずの火と言います。1200年も燃え続けているのです。広島の平和記念公園の平和の火はこの消えずの火から取ったそうです。 山の上から少し降りたところに、関満岩があります。この大きな岩に小さな穴があって、中に水が入っていて、その水は増えたり減ったりします。水は塩の味がするそうです。海の水と関係があるのでしょうか。3. 宮島のお土産。有名なものは2つです。宮島しゃくしともみじまんじゅうです。しゃくしはご飯をよそうときに使うもので、江戸時代から作られています。大変使いやすいと言われ、日本で一番たくさん作られています。また、もみじまんじゅうも広く知られています。写真のように、もみじの葉の形をしています。おいしくて人気がある商品です。小豆のあんが入ったものだけでなく、最近はチョコレートやチーズ味などもあります。広島についてもっと詳しく知りたい人は、次のサイトを見てください。